委員会レポート。常任委員会が調査を行ったものや、特別委員会での協議内容を報告します。防災情報収集伝達システム、防災行政無線及び無線 LAN 整備工事の遅延、執行部の説明、要旨。防災行政無線及び無線 LAN 整備工事の遅延について、山口大学教授、実施設計業者、工事受注者、市の4社で無線 LAN 回線の再設計、電波伝播再調査結果の検証など、協議した結果を報告するものです。協議結果。現状だけでなく、将来を含め通信回線の安全性を確保すること。基幹回線、コミュニティ FM 電波送信回線は、有線による冗長化を図ること。基幹回線において、本庁舎周辺の電波路上に建築される高層建築物に対応するため、市で事前に建築情報が確認可能となるよう、要項を整備するなどの対策を講じること。通信の安全性を確認後、見直しされた回線設計、有線による回線の冗長化を反映した工事設計図書の変更作業を進めること。企画総務委員会での調査。質問。本庁舎周辺の電波伝達路確保のために要項を整備するなどの対策を講じるということだが、高層建築物の制限ができるのか。答え。高層建築物が建てられる際に情報を受けられるようにし、市でどういった対策ができるか検討していく旨の要項を整備したい。ただし、建物を建てることは制限できないため、そういった情報があった場合に、アンテナの設置や別ルートを探すなどの協議検討の期間を設けたいと考えている。質問。コミュニティ FM 電波は、市内7カ所に中継所があるが、すべてに有線を追加するのか。答え。有線を追加することになるが、NTT の回線を利用させてもらう予定である。今回、回線の全体的なルート変更や見直しを行っており、それに合わせ有線の冗長化も進める。質問。設計変更が確定するのはいつか。また実施設計の契約内容や金額は変わるのか。答え。現在、電波伝播路の安全確保の面から、実施設計業者が電波法が定めた判定作業を行っている。安全性の確認が取れ次第、市で変更に向けた作業を進めていくため、今の時点では確定時期は正確に示せない。実施設計業務委託は新たに変更契約をするものではなく、金額変更も考えていない。質問。新庁舎ができた時に設置する方が経費節減ができるのでは？答え。当初は総合通信局から防災行政無線スピーカーを設置したらすぐに放送できるようにしなければならないと聞き、そのように設計を進めてきた。現在工事が遅れており、新庁舎完成時に一度で設置すれば経費が節減できるため検討したい。公共施設再配置の進捗状況。執行部の説明。要旨。用途廃止などとなった施設の利活用の状況について、公共施設再配置計画に示す施設分類に順次、施設名、建築年、用途廃止の年月、建物の現在の状況や将来の予定などをまとめた一覧表に基づき、説明を受けたものです。公共施設再配置、及び新庁舎建設に関する特別委員会での調査。質問。利活用検討施設が多くあるが、どこでどのように検討するのか。答え。これまでは用途廃止され、普通財産となった施設の情報共有が全庁的なものになっていなかったため、平成29年度から副市長をトップにした、 利活用方法を検討する意思決定の場を設ける。その中で調整しながら、さらに市民の皆さんと話をしながら意思決定をしていきたい。質問。平成29年度売却予定と記載されているものは、予算計上されているか、またその総額は。答え。新年度予算に1億7000万円の土地売払収入を計上しており、そのうち1億5000万円が施設マネジメント課の所管になる。質問。市民館跡地は当面市役所仮駐車場として利用するとあるが、その利活用はこれまで様々な議論がされてきた。それらの検討状況は？答え。平成27年6月の市長所信表明において、市民館跡地は本市の都心軸にふさわしいものに活用したいとの考えから、検討案の一つとして述べられた国の機関の集約について様々な可能性を検討するため、中国財務局と情報交換をしている。質問、施設分類別計画の策定目標は？答え、平成29年度中にすべての施設分類別計画を策定するよう取り組んでいる。質問、地域のまちづくり計画ともいえる夢プランと再配置計画の関連性は？答え、夢プランと公共施設再配置計画のいずれもそれぞれの目的、趣旨を持って進めているが、地域のまちづくりを行う上で施設の活用は大いに関係する部分があると思っている。それぞれ別の計画ではあるが、どうリンクさせていけばよいかという視点で、地域の皆さんと行政が一緒に考えていくべきと考えている。さらなる患者負担増で受診抑制が起きないよう、現行の高額療養費制度及び高齢者の窓口負担の継続、並びに介護保険制度の現状維持を求める意見書、採択に関する陳情。審査の要旨。陳情の審査にあたり、2月23日の委員会で執行部に対し陳情に係る制度や状況等の説明を求めることを決定し、3月3日の委員会で執行部から説明を受けた後審査したものです。教育福祉委員会での審査。質問。2015年に大幅改正された介護保険第6期計画が開始して以降、サービスの低下などはなかったか？答え。一部2割負担になった方がいたが、高額サービスにより払い戻される場合もあり、実際に2割負担を要因とした利用減少の分析が難しく、市としてそこまでできていないのが現状である。質問。陳情の中で見送りと記載されている項目があるが、どのような状況なのか。答え。かかりつけ医以外の受診に対する3割窓口負担に上乗せする受診時定額負担の導入は、2018年度中までに検討し、必要な措置を講ずることとなっている。市販類似薬の保険外しは今後も議論を進めていくこととなっており、今回の改正には含まれていない。要介護1および2の生活支援サービスの保険外しは、訪問介護の生活援助サービスについて、社会保障審議会において、介護予防、訪問介護等の移行の状況などを把握・検証して、改めて検討することになっている。福祉用具の貸与や住宅改修サービスの保険外しは、財政制度審議会で個人負担についても議論され、抜本的に見直すべきと示された一方、社会保障審議会では価格などの適正化について意見が提出されているが、在宅で生活するためには必要との議論が多く、個人負担についての議論がされていない状況である。なお、要支援1および2の方に対するデイケアを介護保険対象外とする議論は、市が把握している範囲ではなされていない。質問、 社会保障審議会介護保険分科会の委員に利用者や事業者も含まれているのか。答え、利用者団体や事業者団体の代表が含まれている。委員から、陳情に記載されている各施策の制度が改正済みであったり、見送りされていたり、検討されていないものもある状況である。医療費負担、介護保険制度の現状維持を求める陳情だが、社会保険制度の根幹に関わる内容のため、慎重に審査を行う必要がある、との継続審査を求める意見があり、採択の結果、全会一致で継続審査とすることに決定しました。